大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日も恒例、レギュラーゲストの FMN サンドファクトリーの石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
実は収録で言うと今日が石橋さんと俺は新年初めて、
あ、そうか、
ここで会ってるんですよね。
明けました、
放送はもう先にしちゃいましたけど、は
い、
改めて、
はい、
今年もよろしくお願いします。石橋さん、体調少し良くなりましたか？
ちょっと良くなったですね。
お、小麦粉立ちが効いてる、
効いてる感じ。
効くんだ、うんうん。アレルギーなんじゃないですか、それって。
かもしれない、
うん。でも本当に全然小麦粉食べて。
もう2ヶ月ちょっと。
え、
うん。完全には無理やけどね。だっていろんな、例えば練り物とかにもちょっと入ってるから。
そうだよね。お醤油とかにもちょっと入ってる、うんうんうん。そんくらいは大丈夫。
そんくらいは大丈夫だと思うけど。
ああ、そう。
でもパスタとか麺と、なんだっけ、揚げ物は食べてないですね。
クッキーとかも。
クッキーも全然食べてない。その小麦粉使ったお菓子とかも全然食べてない。
うん、なんか、もともとクッキーって石橋さん食べてないか。
いや、食べるよ。
あ、本当？いや、あんま似合わない感じがしたけど、石橋さんとクッキーって。
なんで、せんべい？
うん、せんべいは似合う感じがする。
団子かな。
あ、団子も。団子は米粉だから大丈夫なのか、うん。うどんとかはダメ。
うどんダメね。
うどんは似合うのにな。こんな話をしてますが、今日は何の音楽でいきましょうか。
今日はね、ロバート・プラントの新譜ですね。
なんと、うわ、ロバート・プラント、若い人は知ってるのかな。レッド・ゼペリンのボーカリストですよね。
うん、でもなんか新譜は、新譜というか最近はね、レッド・ゼペリンのイメージとはもうかけ離れてるでもないけどな、ちょっと。レッド・ゼペリンのイメージと聞くとちょっと違うかなっていうのが多いですね。
アコースティックなの最近ずっと。
そうそう、アコースティック。アメリカーナに近づいて、
うんうんうんうん、
すごい向こうのカントリーのトラディショナルな音楽カバーしたりとかしてて。
あ、本当に、うん、なんか、ジャケットもそれはなんだろう、バッファローかな。
バッファローですよね。
おぉ。
タイトルを言うと、ロバート・プラント・セービング・グレイス・ウィズ・スージー・ディアンっていう、スージー・ディアンっていうボーカルとアコーディオン奏者と一緒にやってますけど、
うん、
セービング・グレイスっていうのは、今やってるバンドのバンド名でもあります。
あ、なるほど、なるほど。うん、じゃあ、早速聞いてみますか？
そうですね。これ、アルバムの1曲目のシボレー。
はい、じゃあ、聞いてみましょう。
ロバート・プラント、セービング・グレースからシボレーでした。
かっこいいね。
かっこいいでしょ、なかなか。
これ、アメリカの。
アメリカのすごい古い曲で、いろんな人がカバーしてる曲ですね。
お
ぉ、うん。タイトル書いて、ドノバンとかもやってる。
うんうん。石橋さん結構トラッドっぽいの好きじゃないですか。うん、好き好き、うん、なんか、そっちの香りがするというか、うん。
するね。
石橋さん自体はレッド・ゼペリンとか聞いてたんですか？
聞いてたよ、もちろん。
本当ですか、
うん、もちろん。
あんまり石橋さんとゼペリンって結びつく。
いや、これぐらいの年の人だとみんな聞いてると思うけどね、全部。
でもそっか、でもほぼリアルタイムですよね。
うん、
俺もほぼリアルタイム。
うん、
まあ、てかほぼじゃなくて全くリアルタイムかな。うん、中学生の時とかだから。
だから、レッド・ゼペリン4の時はもう本当に完璧にもちょうどリアルタイムよね。
そうですね、うん。1枚目とかは俺まだ小学校だったかもしれないけど。1
枚目、2枚目は後聞きかな。
うん、俺も後聞きかな。うん、なんか、自分が買うっていうよりも周りが。
あ、そうよね、
うん。うん。周りで熱烈なファンが結構いっぱいいて、うんうんうん、全く似ないんだけど、ファッションとかもさ、
うん、
ちょっとなんていうの、こう、ベルボトムの。
ベルボトム、
うん。でも、当時、ジーンズ買っても、なんていうの、一番広がってるところを日本人は切らなきゃいけないから。
そうよね。いいカットじゃなくなるよね。
そう、ジミー・ペイジとかロバート・プラントみたいに足の下の方でバッと広がらないんだよね。うわー、でもレッド・ゼペリンって言うと、そのことをついつい思い出してしまいますけど。
でも、ゼペリンと違う歌い方になってるよね。もう年取ってるからね、もちろん。
多分音域、結構高い音域で歌ってるから。
うんうんうん、でもね、本人はね、
うん、
ゼペリンの時よりね、下の音域の方が出なくなったって言ってるらしい。
あ、本当に、
うん、上の方はまだ出るけど、下が出ないとか言ってるらしい。
あ、そういうものなんだ。うん、でももう、ああいう歌い方をしたいって今は思わないのかもしれない。
ね、ね、
年齢になっちゃうとね。ゼッペリンの当時の歌い方って、でもその前とは結構違うというか、
うんうん、
ああいう歌い方のスタイルを作った人でもありますよね、うんうん、ロバート・プラントって。ほ、じゃあ次の曲いってみましょうか。
次はね、アメリカの有名なサイケデリックロックバンドのモビーグレープだったんですけど、
はいはい、
そのモビーグレープの曲のカバーです。
あ、
It's a beautiful day today。 はい、It's a beautiful day today でした。
すごいいいですね。
いや、これね、オリジナルもすごいいいんやけどね。
うん、うん、うん。
オリジナルが好きなんで、ちょっと、このカバーもかけてみました。
なんか、こういう張り上げない歌い方するロバート・ブラントって、ゼッペリン時代もバラードの曲とか、こういう歌い方してるけど、ちゃんと、なんていうのかな、その名残があるというか、うんうん、で、年重ねた感じですごくいいですよね。うん、ちょっとここでお便りが来てるんで読みましょうか。はい、これ、1月1日に来てるな。少し前ですけども、大友さん、石橋さん、そして小林ディレクター様、明けましておめでとうございます。今年も本放送、ポッドキャスト版、どちらも楽しませて、楽しみにしています。って書いてある。ありがとうございます。1月17日に、オーケストラ版の空と未来とが配信されるとのこと、それも即興部分が違う3日間の、公演すべてが、配信されるようですね。昨年 NHK の放送を見てオケ版が発売されないかなと思っていたので、久々にもらう お年玉のようで配信が楽しみですって書いてある。ありがとうございます。もう配信、放送、今日、これ23日の放送なので、配信始まってますけど、ちょうど1年前の1月17、18、19日と、神戸の、神戸じゃないや、すみません。兵庫県立芸術文化センターで、佐渡豊さんの指揮で、空と未来とというオーケストラ作品、私のオーケストラ作品が演奏されたんですけど、真ん中が即興になってるんで、全く真ん中が違う内容になってるんで、どれか1日分を配信って最初話だったんですけども、3日分配信しちゃいましょうっていうことになって配信されてます。それと、スペシャルビッグバンドがやっている空と未来とアレンジは違うんですけど、のアルバムもリトルストーンから出てるので、アマゾンで検索するとなんか検索に引っかかんなくて出てこないんですけども、他の、ディスクユニオンとかその他でも買えますし、私の、X とか SNS から、アマゾンのリンク貼ってあるとこがあるので、そこに行ってくれてもいいですので、ぜひぜひ。それから、ちなみに、そうだ、これ名前読むの忘れちゃった。増田さんですね。増田さんからは、さて、青木優さん、優さんって読むのかな？優さんという現役京大生が執筆した、京大生出待ちにダイブというエッセイ集を昨年末に読みました。以前番組のゲストに来られた有馬恵子さんの著作、これ、京都出待ちのエスノグラフィー、店の間の小世界って本ですね。これ生徒社から出てるやつですごい面白かった本ですけど、のようなアカデミックなものとはまた違いますが、現役の学生さんにしては、なかなかの文章力だと思いましたって書いてある。なんか出待ち、石橋さんって出待ち通いって詳しい？
あ、出待ちよく行くよ。
そうですよね。うん、出待ち座とかいろいろ。
行く行く。
大学生が多い町。
うん、京大と同社の、なんか、真ん中にあるような位置だから。
そうか、石橋さんって同志社。
そうそうそうそう。
20世紀に同志社にいたん
です。20世紀に。
その頃から出待ちとか。
出待ちはもうだって、そんな出待ちで全て賄える。
あ、そういう街なんだね。なんか以前来てくださった有馬恵子さんのところ、本にもそういうの細かくすごい書いてあって面白いんですけど、学生の街でもあると同時に、住んでる人たちが作ってきた。
うん、そうそうそうそう。ほら、京大で建て勘禁止になったでしょ、
うんうん、
でも建て勘禁止反対っていうのを、
うん、
出町柳の商店街にある食堂に貼ってあるの。ポスター。
ああ、そういう感じなんだ。
だからもう要するにもう学生の、がすごい、学生と共にあるような商店街よね。
なんか、うん、確か有馬さんの方にも出てきたけど、うん、あそこのにある王将、あった王将もなんか、うんうん、手伝ってくれるとタダで食わせるみたいな。
その王将やってた人が、王将亡くなって新たに中華料理屋今やってるけど、そこも同じ、今でもやってる。
手伝ってくれると。
皿洗い30分で無料。
すごいな。
うん、
助かりますよね。うん、で、それでは、明日の放送も、これ1月1日なんで、明日の放送もって書いてある。明日の放送も楽しみにしてます。今年はぜひとも石橋さんの本が出版されますようにって書いてある。
うん、
石橋さん本出しましょうよ。
うん、今ね、ちょっとね、あることで、うん、でも発表してもいいのかな、エレキングで、日本のなんか80年代のパンクニューウェーブの特集のムック出すらしくて、
うんうん、
あれ、ストリートキングダムの公開に合わせて。
映画の公開に合わせてね、う
ん、
はい、はい。
で、西部コードのこと書いてくれって言われて、うん、原稿を書き終わったんですけど、
うん、
8000字ぐらい。
結構書いてますね。
うん、いかに自分の記憶力がないかっていうのが、
で昔のことを思い出しながら、
だからいろんな人にね、ちょっと連絡取って資料とか、
それ主に何年頃、80年前後ですか。
80年代よね、80年代90年代のこと、
それってもう 3,40 年前だから、
そうでもね、これを覚えてないかっていうようなことを覚えてないよね、びっくりした、自分でも。
それはね、結構大きな出来、
大きなイベントのこととか、そういうの覚えてないよね、人から資料とか送ってもらった人、ああ、そういえばっていう感
じ。そんなことあったな、みたいな。うん、それでも石橋さん
が。そんなことあったなっていうことすら覚えて、思い出せない。
石橋さんが企画してるのに。
あ、そう。自分が企画したのもあるけど、他のでも。う
ん、あ、他のやつでね、うん。
でも自分は絶対その場にいたはず。なのに思い出せない。
それでも俺笑えないな。
そう。
俺も、昔のジャムジャム日記とか日記出してるじゃない、もう読み返すと、あれこんなことあったっけって出版しときながらもう覚えてなかったりすることも。
前トースター本人が生きてる時にライブ見に行ったらさ、うん、俺その時初めて会ったと思ったんやけど、本人がなんかこっちをずーっとジロジロ見るんよ、
うん、
なんでこんな見んのかなと思ってよく考えたら、すごい昔80年代に主催したことあったよね。ね、それ家帰ってだいぶ経ってか思い出して、本人がの方は覚えててくれてて、
それは、そうだよね、うん。でも、石橋さんの自説によると80年代は髪の毛があったんでしょ。あった。
だから本人かどうか、こいつ見たことあるけど誰だろうっていう感じで見てたんやと思う、向こうからすると。
やっぱりもう80年代もかなり髪の毛が、だいたい今と同じだったんじゃないですかね。
いや、だから本人がには悪いことしたなと思って、ちゃんと挨拶すればよかったなと思って。
そうだ、本陣川と石橋さんってこう人類の顔の形としてはかなり対照的な、こう二つ並べるとすごく面白いですよね。本陣川すごい面白い人だったけどね、2年前だっけ亡くなっちゃったの、ですよね。じゃあ続きいきましょうか。
あ、続いていきますか。
はい、
は
い。
では次はね、
ロバート・プラントの。
ロバート・プラントのセービングベースから、
はい、
I Never Will Marry です。はい。ロバート・プラント、セービング・グレスから、I Never Will Marry でした。
めちゃくちゃいいアルバム。
うん。うん、いいんですよ、これ。
ですね。うん、
なんかでも、数年前にフジロック来た時にはあんまりお客さん集まらなかったとか聞いたな。
あ、ロバート・プラント、
うん。やっぱりもう、過去の人扱いされてるみたいで。
でもさ、うん、まあ、テッペリはもちろんいいけども、うん、これいいですよね、うん、すごく。
あのね、ロバート・プラント、セービング・グレスで検索すると、
うん、
このあのグループとスージーディアンが一緒にやってるコンサートのフル映像が2時間見られるのがありますよ。
あ、本当に、
うん、それすごい、あの、セッペリのね、レインソングのカバーとかもやってる。カバーってセリフカバーか。
ああ、うん、でもレインソングってこういう感じの曲ですよね。ちょっとトラントっぽいような。うん、なんか、あの、ジョン・ポール・ジョーンズもマンドリンとかああいうのうまいし。
ああ、そうよね、
うん。うん。なんか、セッペリの人たちってこういう、ルーツがあるのかな。あんまり俺詳しくないんだけど。
3枚目はだってほとんどトラッドアルバムみたいなもんやから、
ね。そうだよね、
うん。
なんかブルースとトラッドをなんか当時のエレクトロニクスのロックで混ぜた感じだもんね。
うん
うん、おちょっともう一個、
もう一個いきますか。
もう一個ね、お便りを読みますね。ね、はい、これはね、山下さん。方かな、こんにちは。神戸臨海店での音遊びの会のコンサート最高でした、早速本を入手して大友さんと同じく一気読みしました。これ音遊びの会の、あの例の本ですね、うん、どこから読んでも興味深い内容。私は特に光永さんのワークショップの記録が印象的で、まるで音が聞こえてくるような臨場感。これからもずっと活動を体験、させていただきます。で、神戸市垂水区の、山下さんからです。ありがとうございます。本ね、これ光永さんってすっごい面白くて、音遊びの会に入るきっかけが、山口の情報芸術センターワイカムで僕が展示してる時かな、
うんう
ん、あの時かなだったと思うな。なんか手伝いに来てくれて、彼はボランティアで、うん、それでなんか僕友達がいないんですって言うんですよ。そんなこと俺に言われても。で、関西に住んでるなら音遊びの会に行ったらって言ったら、そのまんま入っちゃって、
う
ん
う
ん、そのまんま長いメンバーになって、
あ、そうなんや。
多分音遊びの会で友達できたんじゃないかな。俺に友達がいないんですって相談した人、長い人生だけどこいつだけ。あ、ロバート・プラント、もう一曲くらいいけるかな。
はい、
行きましょうか。
もう一曲ね、はい、これアルバム最後の曲で、
はい、
ボブ・ディランがファーストでカバーしてる、あの、これも昔の古い曲ですね。
うん、
ゴスペル・プローです。ロバート・プラント、セービング・グレース・ウィズ・スージー・ディアンから、ゴスペル・プローズでした。
これいいアルバムですね。
いいですよ、すごい。あのね、 ロバート・フロント最近のやつね、うん、全部いいんですよ。あのね、ここ、うん、過去4作ぐらい、全部こんな感じ。ね、すごい。
うん、おー、ちょっとチェックします。うん、俺、なんか、ゼッペリン関係そんなに知らなくて、いや、ジョン・ポール・ジョンズと一緒にやった時初めてちゃんとチェックしようくらいな感じだったけど。
いや、なんか、だって、ゼッペリン好きなだ、好きだとさ、帰って解散してから聞かんよね。追っかけたりもしないし、ね。
そうかもしれない、確かに。うん、でも意外と解散した後のが、
だからそれぞれなんか自分の好きなことやってるんやろね、多分ね。
そうだよね。うん、さっき言ったジョン・ポール・ジョーンズはもう即興とか全員音楽やってるしね。う
ん、この間なんかニュース出たジョン・ポール・ジョーンズ自分の機材全部売ったとか言って。
え、なんで？
全部じゃない。あのね、その機材なくてもできることが分かったっていう。だからほら、今パソコンとかでもできるから。
はいはい。
だから売ってるもん見たらサンプラーとかさ、昔の。
もったいない。もったいない。いや、そっちじゃない。
赤いのサンプラーとかそういうの売ってたよ、
まあ。赤いのサンプラーはもう。今電源入れてもつかないかも。本当、う
ん。あとアンプとかね、持ってたみたい。なんかすごい安い値段で売ったらしいね。
本当。うん、しまった。チェックしとけばよかった。あ、お便りもいっぱい来てるんでポッドキャスト版で続き読もうかな、はい、ということで今日は FMN サウンドファクトリーの石橋さんをゲストに、なんとこの番組では珍しい大メジャー、ロバート・プラントの特集だけど、今でも日本だともうメジャーって言えないのかもしれない。
うん、そうね。
うん。うん、でも、すごいいいアルバムでしたね。うんうん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この話の続きは、ポッドキャスト版で、ジャムジャムラジオまた来週。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版、with 石橋さんでお送りしたいと思います。
は
い、
こんにちは。
こんばんは。
はい。
あ、ちょっとハガキ読みますね。はいはい、ね、どれ読もうと思ったのかな。あのね、石橋さんの本を出してほしいっていう、うん、はがきって言っちゃった。もう、古いな。メールがね、結構多い。多いですよ。ね、どこ行っちゃったかな。野菜さんの、あ、どっかにね、野菜さんからのが、すごい、今こんなこと言うと、すごい、ものすごいいっぱい来てるように見えるけど、そんないっぱいは来てないんだけど、いつもメールくださる野菜さんから、石橋さんインタビューの書籍化楽しみにしてます、今年も石橋さんとの掛け合いも楽しみにしてますって書いてある。なんか石橋さんと俺のこのしょうもない話が好きだって言ってくれてる人が結構多いんですけども、
でもしょうもない話しかできないしね
そうね、
うん、
というか周りにしょうもない人たちが少なすぎるのかな、真面目に生きてらっしゃると。
いや、そんな、自分の身の回り見たらしょうもない話しかできない人間ばっかりやけどな。
そうだよね。うん、ちゃんとした知り合いっている？あんまり。
ちゃんとした知り合い。
何をもってちゃんとしてるんだろう。小林ディレクターはちゃんとしてるか。あ、首振ってる。小林さんもいろいろあるからね。よく放送中にいなくなるんですよね。どこ行っちゃったんだろうと思って。とかね、野菜さんいつもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
それからね、どこだっけな、なんか来てたよ、本を楽しみにしてるっていうのが、あ、もうどっか行っちゃった。なんだかわかんなくなっちゃったと、どっかに来てました。石橋さんの本楽しみにしてるって。石橋さん本出しましょうよ。
その誰も出してくれるんだかないよ、そういうとこは。
じゃあまず、ポッドキャスト版で。全国、日本全国の、書店の編集の皆さん、岩波書店でもいいです。
岩波書店なんか出すっけないよね。
そうか。わかりました。講談社でも構いません。
講談社でも出さないよね。
制度社でもいいです。ちくま書房でもいいです。平凡社でも、てか大手しか今言って、どっか石橋さんの本出しませんか？絶対面白いと思います。立東ミュージックが一番いいのかな。ちなみに、なんだっけ、石橋さんがその最近、原稿を書いたっていうのは、どこ、何の雑誌か。
エレキング。
あ、エレキングか。うん、エレキングのムック本、ね。
そう
ですね、
うん。
エレキングって単行本も出してないのかな。
単行本出してたかな、出してたかもしれんな。
ムック本石橋正二郎とか、なんか。それ、ブリヂストンの創業者と間違って買う人が、ね、うん、あ、ほら、そういう商売ができるじゃないですか。
いやいや。だから検索は、だから絶対引っかからないよ。ブリヂストンの方が検索絶対上に来るから。
石橋さん、字も一緒だっけ？
字も一緒。だから絶対俺のあの名前検索しても引っかからない。
親は、ブリヂストンの創業者を知っててつけた
って言ってるけどね、本当わからんね。なんか、ま、なんでこんな名前つけたって前聞いたことあるけど、うん、金持ちになってほしいからっていう返事だったけど、それ冗談のような気がするしね。たまたまかもしれない。 だって、
そうだね。
生まれた頃にそんなに、ブリストル・プロデューサー有名じゃなかったと思うからね。あ、でも、あの人は九州だから、九州で有名だったかも、もしかすると。
じゃあ、ブリヂストンの創業者のようになってほしい。そうか、漢字も一緒なんだ。
一緒一緒。だから、検索で絶対引っかからない。
石橋さん、来年は検索したら石橋翔二郎のトップに、FMN サンタクロースの石橋さんが出るように頑張りましょうよ。本出して。本出してもそうならないか。
ならないよ。
同姓同名で超有名人がいるって、うん、検索の時結構大変だね。
超有名人が偉人やからね。
そうだね。偉人ですよね。うん、銅像とかありそう。
あるあるある。
あるよね。わ、うん、かりました。じゃあ、石橋さん。その隣に行って石橋さんが記念写真撮ったのが本の表紙ってのはダメですかね。何の本出したいんだかよくわかんなくなってきて。ちょっとでも本当に大真面目に石橋さんの本出した方がいいと思うんですよね。
そんな言ってるだけでもね、誰も出してくれないところない
から。俺言ってるだけで編集能力ないから、うん、でも今回その8000字書いたわけでしょ。
そうそうそう。
あとさ、連載ネットでしてたじゃないですか。 あれでもう本の半分くらい言ってない？
言ってないんちゃう？あれ3000字ぐらい一回。
でも、
十何回
でしょ、うん、3000字10何回計算できない。3万字。
4万字ぐらいがあるよね。
4万8000、5万字もあるじゃん。でも今言ってと思ったけど、本って一冊何万字なんだろう。誰か知ってます？
だって2、300ページではいるでしょ？
2、300ページ。てか本ってそもそも何ページ？だいたい。150ページぐらい？
1 ページ何字するかわからないけど。
あ、もう全然わかんないね。うん、
すごい素人の会話。
俺本何冊も出してる。誰か助けて、石橋さんの本出して。
あんな、大友さんジャムジャム日記なんかすごい分厚いやん。
あれ分厚かった。
あれ何十万字なんじゃ、字数で言うと。
数えたことないけど。う
んうん、数えないけどね。
でもなんか、なんていうの、漬物ができるぐらい。
できるよね。
うん。
枕になるもんね。
うん。あれ、あの本もう、俺一冊しか持ってないけど、今手に入んないんじゃないかな。
え、そう。
うん。音楽と美術の間って本も結構分厚かったんだけど、あれももう手に入らないって言ってた。それどころかなんか岩波新書の音楽、うん、学校で教えてくれない音楽ももうないって言ってて、
う
ん
う
ん、本って今売れちゃうと増刷してくれないから。
あ、それは CD と一緒やね。
そうそうそうそう。うん、
増刷。
はい。はい。文庫本から新書が、今ね、小林さんが AI で調べてくれました。文庫本が、10万字 ?12 万字。
12万字、すごいよね。
400字詰め原稿紙250枚分。つまり、石橋さんその半分はやっぱ書いてんだよ、5万字。あと5万字。ジャムジャムラジオで俺がインタビューするの誰かが起こしてくれる。俺自分で文章は無理だな。あ、6万から8万字程度で一冊になることもある。
すごいよね。もうものすごい老眼の人向けに字大きくしたら。
あ、でもさ。今ちょっと自分のアルバムを累計新編作ってんだけど、うん、多分デザインしてくれた人がすごい若いのかな、うん、結構ちっちゃい字のデザインが来て、俺何度もお願いだから字を大きくしてくれって言って、そうで大きくしてもらって、あ、よかったと思ったんだけど、うん、つい先週かな、うん、ブルーって俺のアルバムをかけるときに、ジャケ見たらそのちっちゃい字なんだよね。若い頃はこのちっちゃい字が読めなくなるなんて思ってなかったんだ。石橋さんって老眼鏡かける？
老眼鏡かけるよ。
あんま見たことない。
普段メガネ家かけてないけど、でも家で、本読むときとかパソコン見るときには。
もう老眼鏡必要？
老眼鏡、必要でもないけど、かけた方が楽。
目が使えない。感じだ。
あと、ブルーカットもあるから、レンズの。
はい、うん、はい、はい。
パソコンのときには。
あれ最近みんなブルーカットってよく言うけど、うん、あれなんなんですか？
パソコンからの光の目に悪い成分をカットする。
ほう。
うん。だ、あ、な、え、青？何やったっけ？ブルーカットのブルーの由来が、なんか青い。
青色？
うん、かな？
青色って周波数が高いんだっけ？うん、忘れちゃった。
で、それがすごい網膜に悪いから、その分をカットする。
あ、そうなん
だ。うん、で、ブルーカットのね、メガネかけるとね、ドア入ってなくてもいいから、パソコン長期作業すごい目楽よ。
あ、本当？
全然違う。目疲れない。
今、現代人結構パソコン見てるけど、みんな気にしてんのかな、そんなこと。
気にしてる。
嘘！
本当。俺知ってる人はほとんどブルーカット。
嘘。
メガネかけて
る。石橋さんが知ってる人の中に俺は含まれてない。俺今ブルーカットというものがなんか初めて知った。
あ、そう。携帯とかもそうよ。携帯もそうだし。携帯俺フィルムにブルーカットのフィルムつけてるけどね、すでに。
え、何みんな、え、小林さんも知ってる？ え、小林さんも知ってる？ちょっと待って、この番組聞いてるみんなも知ってる？
知ってると思うよ。
ブルーカット常識？
常識。
え、レッド・ツェッペリンのボーカリストがロバート・プラントだっての知ってるかよりも常識みんな知ってる。
うん、多分。
本当？
うん。
衝撃。
いや、パソコンで作業するときは絶対ブルーカットのメガネつけた方がいいよ。
マジですか？
本当に違う。
多分俺の周りに一人もいないんじゃないかな。
ええー、言わないだけちゃう？常識になってるから。
あ、そうか。
うん。
常識って言わないもんね。ここに空気がありますから誰も言わないようなもん。そうそうそう、ええー、本当かな、うん、ちょっとやばい、すごい衝撃。本当ブルー、ブルーカット。先週ブルーの特集だったから、その時にブルーカットの話すればよかった。じゃあ俺は何、目ずっと痛めつけてたのかな。
そうそうそうそう。
この間実は、うん、俺メガネ作りに行ったので、ちょっと目悪くなってるから、うんうんうん、そしたら、目の検査するじゃないですか。うんうんうん、左右のが異常に、こう、なんていうの？違う、
うん、
で、近くを見るときは右目使ってて、遠く見るときは左目使ってますって言われて、え、そんなことしてる？と思ったんだけど、うん、実際に近く見るときに、その、左目だけで見ると見えないの。
うん、
だけど、右目で見るとすごい近くも俺見えて、老眼じゃないんだけど、逆に遠くがそれだと見えないっていうか。う
ん、それね、どんな人間もそうだから自然とやってるらしいよ。どっちか、どっちかの目を使うっていうのは。
利き目がだから近い遠いで変わるってことかな。うんうんうん、だからメガネもそれに合わせていろいろ何に使うかに応じて作んないといけないって言われたんですけど、ブルーカット。
う
ん、
老眼鏡は、レンズの中がこう緩やかに度数が変わってて、上の方を見たら遠くがしっかり見えて、下の方を見ると近くがしっかり見えるっていう。
そんな器用なレンズがある。
あるある。だから、
それ遠近両用ってやつ？
遠近両用とは違う。老眼鏡なんやけども、あのレンズの中で度数が違う、あの上真ん中下で、
おおお、ああそういう感じなんだ、うん、
だからあの近く見るときにはその下の方をこう見たらちゃんと合わせられるし、はいはい、ちょっと遠く見るときに上の方に合わせたら焦点が合うという、
あ、
うん、
なんかそういえばレンズ選ぶときに今思い出した、ブルーカットつけますかって言われて、
あ、そう、
なんだか分かんないけどつけますって答えたけど、
うん、あ、よかったよかった、
それよかったんですね、
よかったよかった、うん、
これ待って、俺今これがポッドキャスト版に乗ると世間の笑い物になるのかな。もうそんなにみんな知ってること、
今更もういいんちゃうかな。
うわーやばい、アホ。ブルーカットね、わかりました。ちょっとでもメガネってかけ慣れないとさ、
うん、そうそうそう、
でも石橋さんがかけてる姿って見たことないような気がする。
いやだからあの顔の上に物を置くのが嫌だから、家でしかやってないけど。
顔の上に普通物を置かないでしょ。
じゃあ、メガネ
とか。メガネとかマスクとか、
うんうん。そうそう。あ、マスクもね、最近ようやく慣れたね、やっぱコロナから。前すごい嫌やったけど。
ああ。
うん。
俺もさ、あの、マスクしなきゃいけないってなった時に慣れなきゃと思って慣れたんだけど、うん、最近撮ってたらまたするのが、すごい苦手になったけど、病院とか行くとつけなきゃいけないから。
そうそうそう。うん、でさ、なんかさ、鼻が変に高いもんやから、マスクつけるとね、
自慢
上にね、上がってくるんよ、俺。
ああ。
鼻の方に。
逆だ、鼻が出てる人と。
そうそうそうそう。
だから口だけ出てるみたいな。
そう、なんか、油断すると口の方から出てくるみたいな。
今、石橋さんの顔に指当てて、鼻だけ隠して口が出てる姿見てるんですけど。
すごいアホみたいな顔にな
る、ね。結構面白い。いいんじゃないですか、それで面白いから。このポッドキャストは、あれ、全くロバート・プラントの話してないね。まあ、いいか。うん、石橋さんの本を出そうというのも毎回しつこく言えば、多分10回くらい言ってるとどこかで岩波書店の人が聞くかもしれない。岩
波書店なんて。
岩波新書とかで出ないかな、石橋さん。
新書はで無理でしょ。どっちにしても絶対。
なんかわかんないけど、うん、あの音楽のすすめみたいなノイズ、あ、なんかほら、なんか物事が生まれ最初に出くわした人ってすごいじゃないですか。ノイズが生まれた時に。そこに参加してたとかさ、うん、それって夏目漱石、あ、違うな、何言ってんだろう、福沢諭吉みたいなもんじゃないですか、石橋さんって。
福沢諭吉って何言ったっちゃった
の？ノイズ界の福沢諭吉、明治維新に立ち会って
すごいいい加減なが
らあ、でもノイズ界の福沢諭吉ってことにして、
福沢諭吉が何をしたのかもう思い出せないわ。
人の上に人を乗せて人を作る人やばいやばい。すいません、もう終わろうか。ダメだよ、酔っ払ってもいない、ね、変なツボが入りました。 ということで、はい、ブルーカットでよろしくお願いします。はいはい、石橋さんでした。
どうもありがとうございました。